皆様おはようございます。福岡西部バプテスト教会より参りました麦野達一と申します。この筑紫野南教会には初めて来させていただきました。今日は皆様にお会いすることができて本当に嬉しく感謝をいたします。3月末からですね、私息子が3人いるんですけれども、上2人はもう大学生でして、横浜の方に住んでおります。ところが、3月末に、かなりこうコロナの感染がですね、拡大するということで、2人ともちょっと一度帰ってきなさいということで、福岡に帰ってこさせたんですね。で、その後緊急事態宣言が出されましたので、そうなったらもう動けないなと思って、帰ってこさせたんですけど、で長男と次男も今一緒に、次男はもう横浜帰りましたけど、長男はまだ一緒にいるんですが、その長男がですね、しばらく前、1ヶ月ちょっとぐらい前に、父ちゃん、筑紫野南に行くの?とか言うわけですよね。なんでお前知ってんだ?と思ったら、いや、好みに聞いたとか言って言うわけです。永田さんの娘さんと実は、うちの長男が お友達みたいで、知らなかったんですけれども、で、ここに来ることもすでに知っていてですね、で私がここに今日来るということを、で今日一緒に来るかなと思ったら、彼はちょっと今日友達のバプテスマがあるっていうんで大阪に行ってるんですけれども、そんなこんなで今日はこちらにお邪魔することになりました。でお聞きしましたら、こちらの教会は今無牧師であるということですね。でご存知かと思いますけれども、今私が奉仕をさせていただいております福岡西部教会も2年間無牧師を経験しました。松藤牧師が連盟の宣教部長になられて埼玉の方に移られましたので、2年間ですね、無牧師を経験したんですね。で、霊的なリーダーがいないというのは教会にとってはある意味大変なことですけれども、私たちバプテスト教会は万人祭司ということを掲げていますので、牧師がいないからといって教会に牧会者が全くいないかというと、そういうことではないですね。で、西部教会で、無牧師の時にこういうやり取りがあったそうです。毎月カタロー会という信徒会をしているんですけれども、そこではざっくばらんにいろんな教会のことについて意見交換をするんですが、無牧師のことについて話をしていた時に、ある信徒がこういうことを言ったそうです。私たちは無牧師ではあるけれども無牧ではないと言ったんですね。すべての教会の大牧者はイエス様ですね。ですから、まずもって私たちはイエス様の牧会を受けているということです。それが一つ。そして先ほども申しましたように、二つ目は、私たちは互いに牧会をする、相互牧会をする群れなんだということです。だから、たとえ無牧師ではあったとしても無牧ではないんだということを言われて、みんながとてもこう勇気づけられたという話を聞き、私も非常に嬉しくなりました。で、今はコロナウイルスの感染拡大で世界中がいろんな制限を受けることになっています。そして教会も例外ではありません。今皆さんもマスクをつけておられますしね、私はこう説教者なのでマスクを今免除してもらっていますけれども、こんなに毎日四六時中マスクをつけるなんて今までになかったですよね。で、私たちの教会でも4月12日のイースター礼拝からオンラインの礼拝を中心にしたんです。だからもう極力教会には来ないでくださいって皆さんにお願いしたんです。で、今まで私は牧師として20年勤めてきましたけれども、ずっとですね、どうぞ皆さん教会に来てください、いつでも来てください、遠慮なく来てくださいって言い続けてきたわけですよ。それが教会に来ないでくださいって言わなきゃならないというですね、もうなんという時代だと思いましたけれども、でも仕方がありませんでした。で、5月いっぱいまでは可能な限り街道の礼拝に来るのは控えてくださいねってお願いをし続けたんです。そして祈祷会もお休みをしましたので、今はもう6月から再開していますけれども、火曜日から木曜日までの3日間 日々の祈りというですね、賛美と御言葉とメッセージのプログラムを毎日YouTube で教会向けに配信をしたんですね。でそこでですね、面白いことが起こりました。西部教会には連絡用 の LINE のグループがあるんですね。スマホの LINE のグループがあって、ここでいろんな情報共有をしてるんですけれども、普段は事務連絡がほとんどなんです。ところが日々の祈りの配信を始めますと、何人かの方が、あの方のために祈りますとかですね、このことを覚えて祈りますっていうのは、そういう信仰の言葉のやり取りが始まったんですよ。もう今まではこの会は何時からしますとか、月のですね、礼拝の奉仕当番確認してくださいとか、そういうやり取りがほとんどだったんですけれども、相手を気遣うような言葉だとか、信仰によった御言葉にのっとった言葉が行き交うようになったんですね。これはある意味逆の意味でのコロナ効果なんだと思いますけれども、そういう嬉しいことも起こりました。で2020年度は、そういった中で始まったわけですけれども、その中で、毎年ここの教会もそうだと思いますが、教会のテーマを定めています。で福岡西部教会は2020年度何というテーマを掲げて歩もうかと考えたところ、希望を告げる教会というふうにしたんです。世界中が混乱し、人々の生活が乱されているこの状況の中で、教会にできることは何かということを考えました。もちろん町の人々の生活に具体的に役立つことをするということも大切です。今いろんな支援を必要としている人たちがいます。で西部教会でも4月に、教会員が立ち上げた生活困窮者を支援する NPO のグループがあるんですけれども、そのグループが毎週末土曜日に、夜回りのパトロールをするんですね。ホームレスの人 のパトロールをしたり、あと月に1回中洲にあります冷泉公園というところで炊き出しもやってるんです。これはもう4月から4、5、6、7ともう4回やってるんですけれども、本当はですね、あったかい豚汁かなんかを作ってその場で食べていただきたいんですが、今それができませんので、教会でお弁当を作って配布するという活動はしているんです。でそういう具体的活動に加えて、加えてというよりもその根っことして、多くの人が先を見通せない中で、教会が示すべきは何なのかと考えたときに、それはやっぱり希望なんだろうなと思ったんですね。そしてもちろん御言葉にのっとった希望だと思ったのです。そこで私たちは、今日の詔子で読んでいただきましたけれども、イザヤ書の43章の1節の言葉をテーマ聖句として選びました。それですいません、今日ですね、私は新しい聖書教会共同訳というので準備をしてきました。確認するのを忘れてしまって、こちらは口語訳ですよね。ですけれども、あと西部教会も3月まで口語訳だったんですよ。でもせっかく新しいのが出たので、聖書教会共同訳を取り入れましょうということで、この4月から取り入れたばっかりだったので、今日は聖書教会共同訳の方で読ませていただきますので、皆さんは私は共同訳で読みますけど、お手持ち の口語訳と見比べながら聞いていただけたらと思います。でイザヤ書の43章の1節はこういうふうに語ります。しかしヤコブよ、あなたを創造された方、イスラエルよ、あなたを形作られた方、主は今こう言われる。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。この言葉をテーマ聖句にして、希望を告げる教会を掲げて歩み出しました。そこで今日は皆様とも、私たち教会がいただいている希望について考えてみたいと思ったんです。神様は私たち人間に救いの、そして祝福の意思を示してくださるお方です。そしてその最大の現れが主イエス・キリストです。神はキリストを通して 人類に対して持っておられる愛を、そして救いの計画をお示しになられました。私たちはイエス・キリストを通して神を知り、神の愛を知り、神の思い、意思を知ることができます。ですから、すべてのクリスチャンはこの神の子に希望を抱いています。この神の子を通して示された神の意思が共にいるということです。神様は人との関係を求められます。まあ、今風に言えば神様の方から濃厚接触を求めておられるということです。そのために一人子を人間の世界に送り、神が人として人の世界に生きるという前代未聞の出来事が起こったわけです。そしてその神はインマヌエルという名を持っている。神共にいますという意味です。神として人の世で生きたイエス・キリストはまさに名を体で表すお方だったのです。そしてそのことは全くもって神の意思として起こりました。人の世界に対する神からのアクションであり、神からの歩み寄り。これがイエス様ですね。で、今日はコリントの信徒への手紙から、共にいてくださる神への希望について考えてみたいと思うんです。まずは4章の最後16節から18節を読みます。共同訳でお読みいたします。だから私たちは落胆しません。私たちの外なる人が朽ちるとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。このしばらくの軽い苦難は、私たちのうちに働いて比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に存続するからです。ここでパウロは外なる人と内なる人というふうに分けて人間の2つのありようを示しています。その外なる人というのはもう読んでその通り肉体のことを表します。今ここに生きているこの私ということですね。この外なる人はいつか朽ち果て、その人生には軽い困難がある。外なる人の人生は目に見えるものではあるけれども、永遠に存在するものではなくて一時的なものなのだと言うんです。限定的です。で、それに対して内なる人というのは日々新たにされるというわけです。その歩みには永遠の栄光があって、目に見えないゆえに一時的に終わるのではなくて永遠に存在するんだというんですね。で、ここに示されているの人間という存在はこの全体像を表しています。キリスト教の世界では霊と肉と肉を分けて考える二元論という考えは取りません。霊肉二元論ではなくて、霊と肉と両方あって人間なんだということを考えますね。一人の存在となります。つまり限界があっていつかは終わるこの世での肉体の命、これを外なる人と言っています。もう神とのより深いつながりの中で歩む内なる人もどちらも人間だ、人間の存在そのものだと言っているんですね。そしてここでパウロはコリントの信徒たちにどこを目指して人生を歩むべきかということを示します。彼が主張するのは見えないものに目を注ぐということです。なぜなら見えるものは一時的であるけれども、見えないものは永遠に存在するからです。その一番の印がイエス様、イエス・キリストなんです。キリストは復活後40日目に天に昇って、弟子たちの目には見えない存在になってしまいました。ではキリストは見えなくなったことによってないものになったんでしょうか。違いますよね。キリストは見えなくなったことによって永遠の存在になられたのです。そしてもともとイエス・キリストは神ですから、始めも終わりもない、 そういう永遠の存在なのですが、人間の世界である期間を過ごし、その使命を果たして天に帰られ、人からは目で見えない永遠の存在になられました。しかしその見えないキリストに、この手紙の著者であるパウロは出会って人生を変えられたのです。その後2000年以上にわたり、イエス・キリストは数えきれないほどの人々に出会って、人々の人生に影響を与え、その人々にとっての永遠の希望として存在し続けておられます。このキリストによって私たちは見えないものを信じるという恵みをいただいているのです。そしてこの見えないものが人に大きな力を与えます。私は昨年の4月に糸島に参りましたが、その前までは、私の出身であります鹿児島の伊集院というところで牧会をしておりました。伊集院の教会には幼稚園がありまして、今はもう認定こども園になりましたので、保育園の授業もありますし、学童保育もしていますので、もう毎日ですね、170、180人の子どもたちが出入りしてるんですね。で、私も幼稚園の現場で、11年間過ごしたんですけれども、で、幼稚園では毎日何回もお祈りをします。で、給食の時、食事の前にもお祈りしますし、朝の集いの時もお祈りをしますし、帰りの会の時にもお祈りをするんですね、先生が。で、お帰りの時にはその日にお休みだったお友達のことも覚えてお祈りをします。〇〇ちゃんは今日は風邪でお休みでした、どうか〇〇ちゃんの風邪が早く治りますように、そしてまた元気に幼稚園に来て一緒に遊ぶことができますように、というふうに先生がお祈りをするんですね。で、その先生の祈りをクラスの何十人もの子どもたちは聞いていて、一緒にアーメンというわけです。それで何が起こるのかというと、次に自分が幼稚園をお休みしたとき、きっと先生やお友達は自分のために祈ってくれているに違いないという、そういう信頼が生まれるんです。こうして子どもたちはお休みしていて、目に見えないお友達のために祈るということで、そのお友達の存在を身近に感じることができますし、仮に自分が今度は休む側になった場合にも、幼稚園では自分のために祈ってくれている人がいるんだということを信じることができるわけですね。そういうことで、目に見えない神様への祈りが離れていて見えなかったとしても、その人たちをつなぐ、そういう絆になるということです。5章に入りますと、パウロはコリントの人々が目指すべきものについて語り出します。1節、私たちの地上の住まいである幕屋は倒れても、神から与えられる建物があることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住まいです。ここでもパウロは対比をしながら語ります。地上の幕屋と神から与えられる建物ですね。私たちの地上の住まいである幕屋とは、先ほどの外なる人、肉体のことです。この肉体が倒れるということは、いつか死を迎えるということを意味します。幕屋っていうのはテントのことですね。イスラエル民族は荒野を40年間旅をしました。その時に用いたのが幕屋です。彼らはテント住まいをしながら旅をしたのです。テントは永住するためのものではありません。あくまでも仮住まいのものです。パウロ自身もテントを作って生計を立てていたようですから、テントには愛着があったんでしょうね。ここではこの世の肉体のことを幕屋に例えている。で、幕屋が仮住まいであるように、この世に生きる私たちの肉体も永遠のものではありません。ある意味仮住まいなんです。特にイエス・キリストによる永遠の命の恵みを知る者にとって、この世での命だけが全てではないということ、そしてこの世の死が全ての終わりではないということは、 分かっていますから、やはり肉体における性というのは仮住まいであるということになります。それに対して神から与えられる建物というのはもうテントじゃないんです。しっかりと土台を持った建物、永続するもの、永遠に続くものなんです。これをパウロは人の手で作られたものではない、天にある永遠の住まいというふうに言っています。で、まあ、こういうふうに言いますとね、私たちはすぐイエス様のあの言葉を思い出すんですよね。ヨハネの14章でイエス様がこう言ってます。私の父の家には住まいがたくさんある、もしなければ私はそう言っておい、そう言っておいたであろう、あなた方のために場所を用意しに行くんだという、あの言葉をやっぱり私たちはすぐ思い出すんですね。まあ、嬉しいですもんね。でもここでパウロが言っている天にある永遠の住まいというのは、天国での生活のことではなくて、あくまでも肉体の体に対する霊の体のことを言っています。で、第一コリントでパウロはこんなことも言ってるんですね。15章の終わりの方ですけれども、太陽の輝き、月の輝き、星の輝きとそれぞれ違いますし、星と星の間にも輝きに違いがあります。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものに復活し、卑しいもので巻かれ、栄光あるものに復活し、弱いもので巻かれ、力あるものに復活し、自然の体で巻かれ、霊の体に復活します。自然の体があるのですから、霊の体もあるのですということを言って、だからここでパウロは対比して語っているんですね。キリストの復活に預かる霊の体があるんだって言っている。だから霊と肉と合わせて私たちは人なんだということです。で、これをここでは神の建物であり天にある永遠の住まいと言っている。そして2節からこう続けます。私たちは天から与えられる住処を上に来たいと切に望みながら、この地上の幕屋にあってうめいています。それを着たなら裸ではないことになります。この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではなく、死ぬべきものが命に飲み込まれてしまうために、天からの住まいを上に着たいからです。ここでいう天から与えられる住処というのが、先ほどからお話ししている霊の体のことです。これを私たちはイエス様によって知らされます。そしてそれはキリストを着るということなんだってパウロは言うんですね。で、ガラテヤの信徒への手紙ではパウロはこうも言っています。キリストに預かるバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのですというんですね。バプテスマを受けるということはキリストを着ることなんだっていう。ですからこの世においても私たちはこの霊の体を着たいと願って生きているわけなんですけれども、でもそれが簡単ではないということを、まあ、パウロは指摘しているんです。なぜなら私たちはキリストを着て歩みたいと願いつつも、肉体の歩みにおいてはうめいているからです。これは信仰者が直面する試練のことを表します。キリストによる救いに預かって信仰者として生きるということは、これはもう紛れもない恵みなのですけれども、時に試練を伴う恵みにもなるのです。信仰がなかったらひょっとしたら味わわなくて済むかもしれない、そういう試練に出会うことだってあります。でもここでパウロは試練から逃れる、現実逃避するんではなくて、まあ、この共同訳ではうめくって言ってるんですね。つまり向き合うんですよ。向き合うんだけどうめくんですね。人間の弱さはそこに残ったままなんです。だから私たちにはそのうめきを克服するような、全うするような力はないんです。だからパウロはこう付け加えます。5節、私たちをこのことにかなうものとしてくださったのは神です。神はその保証として霊を与えてくださったのです。ここでパウロが強調するのは神の主権であり神の主導です。私たちの救いの御業を完成してくださるのは神であって、救いの御業は神の御業に他ならないっていう、私たちの救いの御業を完成してくださるのは 神様、そのことの保証のために神は聖霊を送るというんです。主イエスが見えなくなっても神は助けのために助け主なる聖霊を送ってくださる。そのことで私たちが神を身近に感じることができるようにされるというのです。そしてこう結びます。6節から9節。そこで私たちはいつも安心しています。もっともこの体を住処としている間は主から離れた身であることも知っています。というのは私たちは直接見える姿によらず信仰によって歩んでいるからです。それで私たちは安心していますが、願わくはこの体という住処から離れて主のもとに住みたいと思っています。だから体を住処にしていようと体を離れていようとひたすら主に喜ばれるものでありたい。ここを読むとパウロって実に素直な人だなと思います。さっきの口語訳には力づけられるとありましたよね。ここでは安心しているって言ってるんですよ。このコリントの信徒たちに対する手紙にですよ、私は安心していますって書けるということは、まあ、どのぐらいパウロがこのイエス様に対する信頼安心感を持っているかということですね。それもですね、パウロの安心はひとときでも時々でもないんですよ。いつもって言ってるんですね。いつも安心していますって言ってます。心から神様を信じて主に信頼して歩んでいるっていうことがわかる。で、そういった人生というのは目の前の出来事に左右されなくなるんです。なぜならゴールが分かっているからです。見えないものに目を注いで生きる生き方は見えない神様を見据えた生き方です。目に見えるよりもよほど大きくて確かなゴールを目指して歩む人生なんです。そこには安心があるよってパウロは言うんです。ただここでパウロは人間のそして肉体の歩みにおける限界も忘れていません。肉体に生きている間は主から離れている身であるっていう、そんな現実もちゃんと分かっている。弟子たちが目の前にいたはずのイエスが見えなくなったように、今の私たちもイエス・キリストを直接見ることはできない。私たちは信仰によってキリストを間接的にしか見ることはできません。でもやがて私たちは直接イエス様を見る時が来るのです。その時ははるかにいい時なんだっていうんですよ。だから信仰者はその時を仰ぎ見ながらこの世の人生を一生懸命生きていくんですということです。ただそれはキリストに救いを受けた者がもうこの世の出来事と全く離れてですね、この世の出来事なんかもう見ないようにして浮世離れした人生を送るかというと、そういうことではないですよね。むしろ逆で、私たちはイエス様の救いによって生きる意味を見出すんです。今生かされている使命をいただいているということに気づかされる。そして神のもとに行くときには、行くときというのは神様がお決めになることですから、私たちがもう心配したりアクセスしたりする必要はないということです。だからこの世において私たちがすべきは、ここでパウロが言っているようにひたすら主に喜ばれるものであるということですね。ここがいいですよね。主に喜ばれる人生を送りましょうっていうことなんです。それは御心を求めるということです。御言葉と祈りの中に御心を求めて懸命に生きるということです。でもそれにはちょっと緊張感が伴うよと付け加えることをパウロは忘れていません。最後10節。私たちは皆キリストの裁きの座に出て全てが明らかにされ、善であれ悪であれ、めいめい体を住処としていた時に行った仕業に応じて報いを受けなければならないからですというわけですね。最後の審判の時にそれぞれの生き方に応じた裁きがあるよというわけです。ただそれは救いの条件としてパウロはここでは決して語っていません。あれをしたからこれをしたから救われるとか、そういうことではなくて、むしろこの世で私たちが信仰者と生きるということは天の出来事とつながっているんだよ。だから この世での生を大事にしてね、一日一日を大切に生きてねということをパウロは言ってるんです。裁かれるんじゃないかというそういう恐れにとらわれたものではなくて、むしろ主に喜ばれるものでありたいというそういう喜びと感謝に満ちた歩み、そのことを主はちゃんと報いてくださいますよっていうことをパウロは教えているんです。今世界中の人にとって初体験の時を過ごしていますね。こんなに公平な苦難というのは今までになかったですよね。東日本大震災の時も大変でしたけれども、やっぱり九州にいる私たちには実感が薄かったですね。でも今回の豪雨災害ではまたそういうすごい実感を引き寄せられるわけですが、でもコロナのこの状況というのはもう世界中みんな一緒、程度の差はありますけどね、でもみんなが同じような重荷を負っています。で、世界中のリーダーたちが今一生懸命このことの解決に向けて努力をしている。もう政治のリーダーはもちろんですけれども、科学者であったり医者であったり、いろんな人たちが、知恵を持つ人たちが一生懸命考えてこれが正解だという解決方法を探しているんですけれども、それでもまだ正解が見つかっていない、そういう状況です。で、確かに緊急事態宣言は解除されましたし、県境をまたいでの移動も、自由になったわけですけれども、でもだからといって私たちが全面的に安心をして今まで、2月から前のような状況で過ごしていいかというと、そういうわけでもない。福岡でもまだポツポツと感染者が出ています。だから全面的に安心ですということは言えない、そういう状況です。でもこの不安定な世の中にあって、私たちは共にいてくださる方がおられるということを知っていますし、目指すべきゴールも分かっているのです。でも世の人々の中にはこの状況で仕事を失ったりとか、収入が激減したりとか、明日の食事にありつけない人がいるわけです。で、炊き出しに私も毎回冷泉公園に行きますけれども、いわゆる常連さんのようなですね、おじちゃんおばちゃんがたくさん並ぶ、その一方、非常に身なりのきちんとした、びっくりするぐらい若い方が並ばれることがあるんです。もうきれいにシャツを着てリュックを背負って、もう私の息子たちとほとんど年齢の変わらないような身なりの男の子が並ぶことがあるんです。一体この子に何があったんだろうと思います。で、こういうことがずっと続いていくと、やっぱり私たちは追い詰められますよね。で、皆さんもそれぞれの日常の中で出会う人たちの中にそういう追い詰められている人たちがいるかもしれないんです。で、そういう時に私たちに何ができるかということです。それがやっぱりこういう時でも希望はあるよということを伝え続けることなのではないかな。そして教会はその希望の発信地になれるんじゃないかなと思うんですね。だから私たちは毎週このようにして礼拝を守って、一緒に賛美をして祈って、お証を聞いて励まされて、そして御言葉によって力をいただいて、それぞれの生きる場所に使わされていくのです。だから私たちは共にいてくださるイエス様に希望をいただいて、そして希望をそれぞれに持ち運んでいきたいなと思います。それではお祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。今日は筑紫野南教会の皆様と共にパウロの示した御言葉を味わうことができました。パウロは見えるものではなく見えないものにこそ信頼を置くと証しをします。それは私たちの証しでもあります。今本当に大変な世の中を私たちは目の当たりにしています。先週先々週と豪雨が街を飲み込み、人々を連れ去っていった出来事を目の当たりにしました。いまだに発見されていない人たちがいます。そんな悲惨な現状を見るにつけ、私たちは 希望は一体どこにあるのだとうめくのです。いや、私たちはまだイエス様を知っていますので、希望はここにあると分かっているつもりです。でも世の中には全く希望を失って明日の命さえも心配している人たちが多くいます。そのような人々に私たちも日々出会うでしょう。そしてその中にあって私たちは伝えたいのです。希望はあります。イエス様が共にいてくださいます。あなたは生きていていい、あなたは愛されている、そのような思いを伝えたいと思いますし、またその方に何かを手渡していけたらいいなと思います。そして教会はそのような希望をいただいている群れですから、希望の発信地となることができます。どうぞこれからもこの筑紫野南教会がイエス様の福音の光に照らされ、福音の光を照らす輝かす教会としてこの地に立ち続けることができますようにお導きください。今日から始まりますそれぞれの1週間、どうぞ主が共にいてくださり、守って力づけてくださいますようにお願いをいたします。今日のひとときを心から感謝し、尊き救い主イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。